私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。ご一緒に賛美歌21の285番、賛美歌第2編では44番を賛美いたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文9番、詩編第29編、別冊講読文の9ページ、賛美歌1編をお持ちの方は講読文の7ページです。詩編29編。神の子らよ、主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。主の御声は水の上に響く。栄光の神の雷鳴はとどろく。主は大水の上にいます。主の御声は力を持って響き。主の御声は輝きを持って響く。主の御声は杉の木を砕き、主はレバノンの杉の木を砕き、レバノンを子牛のように、シルヨンを野牛の子のように踊らせる。主の御声は炎を裂いて走らせる。主の御声は荒れ野をもだえさせ、主はカデシュの荒れ野をもだえさせる。主の御声は目近をもだえさせ、月満ちぬうちに子を産ませる。神殿の者皆は唱える、栄光あれと。主は洪水の上に御座を置く。常しえの王として主は御座を置く。どうか主が民に力をお与えになるように、主が民を祝福して平和をお与えになるように。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、 我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書の第17章1節から13節、新共同訳新約聖書の32ページです。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら、私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい。恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスのほかには誰もいなかった。一度は山を降りるとき、イエスは、人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならない、と弟子たちに命じられた。彼らはイエスに、なぜ律法学者は、まずエリアが来るはずだと言っているのでしょうか、と尋ねた。イエスはお答えになった。確かにエリアが来て、すべてを元通りにする。言っておくが、エリアはすでに来たのだ。人々は彼を認めず、好きなようにあしらったのである。人の子もそのように人々から苦しめられることになっている。苦しめられることになる。その時弟子たちは、イエスが洗礼者ヨハネのことを言われたのだと悟った。共に祈りをお捧げいたしましょう。すべてのものの作り主なる神様、主の年2021年6月最初の礼拝を私たちの生涯にお与えくださりありがとうございます。神様、あなたは土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられました。私たちはこうして生きるものとなりました。神様、私たちに今日あなたの息を吹き込んでください。私たちは日々大きいか小さいかの違いはあるにしても、試練と誘惑にさらされています。ある時にはたやすくそれに打ち勝ったかのように思い、ある時には惨めにも破れてしまうこともあります。しかし、これらのことの中にあなたはイエス様を使わし、私たちを支え導いてくださいます。今は誠に試練の多い時代ですが、しかしすでに勝利せられた主イエス様と共に歩んでいく決意をお与えください。神様、どうぞ私たちを愛してくださるあなたの恵みの御心を私たちに示してください。世界の主なる神様、あなたの息を涙にくれるこの世界に吹きかけてください。私たちの住む世界は罪のゆえに、悲しいこと、醜いこと、残酷なことがあります。大地や植物や動物、そして人間が傷ついています。どうか私たちがあなたのもとに立ち返り、違いや対立を超えて平和のうちに共に生きることができますよう、真理の霊によって導いてください。各国のリーダーたちに正しい知恵と力をお与えください。 慰め主なる主よ、あなたの御前に大切な方々を思い起こします。感染の収束に向けて取り組むすべての人、医療従事者の方々、病者に寄り添う方々の健康が守られますように。病が与える痛みや不安の中で戦っている方々、被災地で今なお困難を抱えている方々、愛する家族を天に送り悲しみの中にいる多くの方々、遠くに住んでいる家族、ホームに入居し寂しさを感じている家族、介護や育児に労しておられる方々、学校生活に不安や疲れを感じている学生や子どもたち、生きるために頑張っている社会人たち、そして今見舞いに礼拝するお一人お一人に、それぞれの人生の課題と重荷があります。主よ、どうぞ落胆した者に希望を、心くじける者に愛を、冷たい心に情熱を、迷う心に信仰を与えてください。私たちはあなたの御言葉と聖餐の恵みとを受けてここから使わされていきます。私たちと出会う人たちが私たちの間に希望の光を見ることができますように、あなたの尊いご計画のため私たちの人生をお持ちください。あなたの御国が来ますように、御心が天になるごとくこの地にもなりますように。感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。先月はペンテコステの恵みを与えられまして、今日は6月の第一主日、マタイによる福音書の連続説教に戻ります。イエス様は弟子たちと一緒に旅をされました。弟子たちはイエス様の言葉を聞いて、イエス様の御業を見て、この方は素晴らしい方だ、力ある方で知恵ある方だと思っていたでしょう。けれどもイエス様が天地を作られた神様の一人子キリストであると分かるには少し時間がかかりました。ペトロがイエス様に対して、あなたはメシア、生ける神の子ですと信仰を告白したのは16章の16節のことでした。このペトロの信仰告白の後にイエス様は弟子たちにご自分の十字架のお苦しみとその後の復活のことを告げ始められました。16章の21節でした。弟子たちはどうして神の子が殺されなければならないのか分かりませんでした。ですからペトロは22節で、主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんとイエス様をいさめたのです。イエス様はペトロに救っているサタンに退けとお命じになった。今日はその後の出来事です。17章の1節、6日の後イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエス様が弟子の3人を連れて高い山にお登りになって、ご自分の栄光のお姿を示されたというのです。山上の変貌、あるいは山上の変容と呼ばれる出来事です。ある牧師はここの御言葉を取り継ぐ時の説教題をイエスの正体としていました。正体というと日本語ではあまり良い印象を持たない言葉ですが、本来は物事の本質という意味があるそうです。イエス様の本当の姿、イエス様が本当は誰でいらっしゃるのかがここで明らかになるというのです。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。 山の上でイエス様の姿が輝いたというのです。大事なことは、この時初めてイエス様が何か別の素晴らしい方に変わったというのではないのです。ここで初めてイエス様が神様になられたというのでもないのです。最初からずっとイエス様が持ち続けていらした本当のお姿がここで明らかになったのです。ベツレヘムの家畜小屋でお生まれになり、ナザレに育ち、誠の人間としてこの地上に生きたイエス様が神の子としてのお姿をこの時明らかになさったのです。イエス様はペトロの信仰告白、あなたはメシア、生ける神の子ですという言葉を受けて、ご自身の十字架と復活の予告をなさいました。同時に16章の24節のところでこうおっしゃっていました。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。弟子たちはイエス様が神の子キリストであることを理解するのに時間がかかったように、この主のお言葉もこの時はよくわからなかったのではないかと思います。自分の十字架を背負ってなんて聞くと、私たちも何かとんでもない道へ引きずり込まれるような感じを受けるかもしれません。しかしそのようにおっしゃった主がご自分の本当のお姿を示されるために弟子たちを連れて山に登られたのでした。そして弟子たちの目の前でイエス様の顔は輝き、服は光のように白くなった。ペトロは喜びにあふれて言いました。4節、主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。素晴らしいというのは慰めに満ちているとも訳せる言葉です。主よ、ここにいることはなんと慰めに満ちたことでしょう。あなたが神の子でいらっしゃるとはなんと素晴らしいことでしょうと喜んだのです。それに応えるように今度は雲の中から神様の声が聞こえました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。神様は自分の十字架を背負いなさいと言われて不安になっている弟子たちに、イエス様の本当のお姿をお示しになって、そうだよ、これが私の子だよ、これに信頼してその声に聞いていけばいいんだよ、そうすることで自分の十字架を背負うこともできるのだよとおっしゃられたのです。信仰に生きるというのはイエス様に信頼して生きるということです。他の誰でもないイエス様に信頼して生きるということです。いつも私はイエス様に愛されているという気持ちで過ごしことにあたるのです。信じるというのはただ神がいると思うことではなくて、神様の自分に対する愛を信じることです。神の愛を信じることなくして、ただ聖書の言葉を読んでも人生は徒労に終わることがあります。そうではなくて、私を愛してくださるイエス様のおっしゃることならと信頼して祈ってみるのです。神の愛を信じて握りしめているものを神様に捧げてみるのです。ペトロたちが収穫ゼロだった湖に主がおっしゃるならばと網を下ろしたように、主が共にいますことを信じておっしゃる通りにやってみる。そうすると分かるのです。網がちぎれるほどに大量の収穫を与えられることが。信じて生きてみれば、主の力や御業が自分の人生に行われることが分かるのです。さて、山上の変貌の出来事が起こったのは、6日の後 のことでした。一節にありましたね、6日の後、栄光に輝く主のお姿を仰ぐまでに6日の準備が必要でした。神様からの語りかけを聞くのに6日が必要だったのです。地上のご生涯でイエス様はしばしばお一人だけで山にお登りになってお祈りをなさっておられました。父なる神様との交わりを持たれていたのです。しかし6日の後には父なる神様と子なるイエス様の交わりのところへ弟子たちをお連れくださるのです。本来は人間が踏み入ることのできないような聖なる場所にです。イエス様と父なる神様との交わりの中に弟子たちの代表をお連れになった。これはまさしく私たちの日曜日の礼拝の場所です。私たちは自分の周りの人たちの代表として先にイエス様との出会いを与えられたものとしてイエス様に手を引かれて6日の後の日曜日礼拝に連れて来られます。礼拝で主の栄光の姿を見て神様からの語りかけを聞きます。これは私の愛する子、これに聞けと。そしてそこにはモーセとエリアが主と共にいました。当時のユダヤの人々の信仰にはこの二人は重要な人物です。旧約聖書の律法を代表するモーセ、そして預言を代表するエリア。ユダヤの人々がモーセとエリアを思い起こすたびに自分たちは神に見捨てられていなかったのだということを思い起こしました。モーセとエリアを通して神様の救いの御業が確かに自分たちの歴史に起こった、そんな神の救いを思い起こすのでした。この時モーセとエリアが山の上に姿を現してイエス様と語り合っています。そんな様子を見てペトロは言いました。主よ、素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょう。この小屋と言いますとですね、なんとなくみすぼらしいような印象がありますけれども、これはもともと天幕とか幕屋という言葉です。旧約聖書では神様のお住まいになる場所です。ペトロはこんな素晴らしい光景を見た以上、天幕を作ろう、そしてこの素晴らしい出来事を地上に残そうと思ったのかもしれません。しかしペトロが言い終わらないうちにたちまち輝く雲が彼らを覆い、その中から神様の声が聞こえたのでした。これに聞け。そしてイエス様は再び神の子としての輝きを神様にお返しになって、貧しい人間の姿でそこにおられたというのです。イエス様はなぜ弟子の願いの通りに一晩くらい光り輝く様子を示してくださらなかったのでしょうか。それは次週読む14節以降に記される病気の少年のもとに行かれるためです。一人の少年を救うために主は変貌の山を降りて行かれるのです。ペトロたちはイエス様の神の子としての栄光を垣間見るひとときを与えられました。それは後にペンテコステの時、聖霊が下ることによって全ての弟子たちにも示される栄光です。私たちキリスト教会はこの聖霊の働きによって誕生し今も歩んでいます。つまり私たちも聖霊の働きによって今日の3人の弟子たちが体験したのと同じことを追体験して目撃をするのです。どこで追体験するかというと、この礼拝においてです。礼拝で 聖なる神様が私たちに働いてくださって、私たちの心に主が神の子としての栄光を示してくださる。栄光の主は私たちのために非常に貧しくなられて、私たちの罪をすべてご自分の身に背負って、十字架の苦しみと死を引き受けてくださいました。私たちのために血を流してくださいました。この真理を聖霊が私たちに示してくださるのです。本日共に預かる聖餐は、そのことを私たちが味わい知るために定められたものです。御言葉と聖餐が執り行われるところに聖霊が働いてくださる。私たちにイエス・キリストのことを本当に分からせて、その栄光のお姿に触れさせてくださる。ペトロたちがイエス様の光り輝くお姿を垣間見た山の上とは、私たちにとってはこの礼拝なのです。しかしいつまでもここに留まっていることはできません。私たちは礼拝から日々の生活へと戻っていきます。私たちの日常、すなわち変貌の山の下には、来週読むようにいまだ苦難の中におられる人々がいます。私たち自身もそれぞれに重荷を負っています。そんな山の下へとイエス様は弟子たちと共に向かわれるのです。山を降りていくとき、主は3人の弟子たちに、人の子が死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはならないとおっしゃいました。それはイエス様の栄光が間違った仕方で受け止められてしまうことのないためないようにです。すでにペトロたちは間違った仕方で受け止めてしまいました。一つは主の栄光をここに小屋を建てて自分たちが所有できるようにしてしまいたいと思い込んだことです。イエス様の栄光は小屋の中に留めておけるようなものではありません。ペトロは主の栄光をあまりに人間的に受け止め、人間の工夫によってそれを維持しようとしました。私たちも人間の知恵や工夫だけに頼って教会のことや神様の御業を維持していこうとしてしまうことがあります。そのような過ちに陥らないために、神様はこれは私の愛する子、これに聞けとおっしゃいました。私たちが教会で生きていくために第一にしなければならないのは、これに聞けということです。主の御言葉を聞くこと、このことによってこそ教会は生きるのですし、そして私たちそれぞれの生き方も整えられていくのです。弟子たちの間違いはもう一つありました。6節。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れたとあることです。旧約以来、生ける誠の神様の前に出させられたら、人間は聖なる神を前に恐れるしかありませんでした。あの預言者イザヤが聖なる神と出会い恐れて、罪ある私は滅ぼされると言ったように、ですから変貌の山でペトロたちが恐れたこと自体は間違いではないのですけれども、イエス様が栄光の姿をお見せになったのは彼らを恐れさせるためではなかったのです。イエス様はペトロたちに近づいて手を触れて、起きなさい、恐れることはないとおっしゃいました。恐れるな、これこそ主が栄光の姿を弟子たちに見せてくださった目的です。弟子たちが、そして私たちが主の栄光を垣間見ることによって力づけられて、恐れずにしっかりと立ち続けていくことができるように、栄光の主がいつも共にいてくださって、手を触れて支えていてくださることを知って 生きることができるために、イエス様は私たちを山の上、この礼拝へと日曜日ごとにお連れくださるのです。私たちは恐れてしまいます。目の前の現実が厳しいから。栄光の主は存在するかもしれないけれど、自分とは遠い存在、私の現実の悩みや苦しみと主の栄光は別物。そうではないのです。主は私たちに近づいてきてくださいます。手を触れてくださいます。そして起き上がりなさい、恐れなくて大丈夫、もう泣かなくて大丈夫と語りかけ、力づけ励ましてくださる方です。この方は本当は神としての栄光と力に満ち満ちておられる方なのです。弟子たちがそうであったように、人間は間違った仕方で主の栄光を受け止めてしまいがちです。それゆえに、今見たことを誰にも話してはなりませんと言われています。しかしこの沈黙命令は、人の子が死者の中から復活するまでという限定付きです。主が復活なさった後は、つまり現代は大いに語り伝えてよいのです。私たちの人生と主の栄光はかけ離れたものではありません。私たちはそれぞれに悩みや苦しみ、悲しみや怒りなどによって心がいっぱいになってしまうことがあります。重い足を引きずって礼拝に集うことも終わりでしょう。それは単に私たちの力がこの世の現実に対して無力であるというだけではないのです。私たちにとって一番の問題は、神様のご支配が見えないということなのです。先週の礼拝でもお話ししたように、この世界や私たちの人生を支配し導いているのは、苦難でもなく、コロナウイルスでもなく、誰か人間でもなく、神様です。いや、そんなことはない。この世界や私たちの人生には悪の力が猛威を振るっているでしょうと、私たちの目には見えています。しかし今こそ信仰の目を覚まして、大事なものをよく見つめたいと思うのです。イエス様が私たちに近づいてきてくださって、私たちに触れてくださって、起き上がりなさい、恐れなくて大丈夫、私があなたと共にいるのだから泣かなくても大丈夫と聖書を通しておっしゃってくださっているのです。毎週の礼拝でイエス様の勝利の栄光をおぼろげながらも垣間見ます。主こそこの世界と私たちの人生の真実の導き手でいらっしゃることを、何度忘れても何度でも知らされるのです。目に見える事柄を超えた神様の事実が私たちに勇気と力を与えてくださいます。その神様の事実は終わりの日にはっきりと誰の目にも明らかにされます。その時まで礼拝で神の事実を見つめてまいりましょう。私たちを勇気づけ、真実に生かすため主は栄光を表してくださいました。この主と共に、そして教会の仲間たちと共に、山の下、日々の生活へと歩み出してまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、日曜日、この特別な時、御子イエス様の栄光を確かに仰ぎ見させてくださり、これに聞けとのあなたの声を聞かせてくださってありがとうございます。私たちはこの礼拝から再び日々の生活へと歩み出していきます。私たちは限界ある地上を生かされていますから、山の上のイエス様の栄光はこの目には隠されています。しかし主よ、あなたは生きていらっしゃいます。私たちのそばにいてくださいます。 私たちはあなたの栄光を周りの人たちに反射する器として存在させられています。私たちは土の器ですから、時々ポロポロと欠けてしまったりしますけれども、どんなに粉々になってもあなたの方を向いてさえいれば、その小さな一かけらを通してあなたの栄光は反射してくださるのです。どうぞ自分の十字架を背負って歩む私たちを励ましてください。そして終わりの日にあなたの栄光に預からせてください。救い主イエス・キリストによってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌第1編の533番1節と2節を賛美いたしましょう。この後聖餐を執り行います。ご自宅礼拝をお続けの方で、ご希望があれば、ご自宅に訪問聖餐をすることも可能ですので、どうぞご遠慮なくお知らせください。では感謝と献身の印としての献金をお捧げ、いたします。こちらも、現金書き留めや郵便振り替えでお捧げくださってありがとうございます。私たちの持てるものをお捧げしてまいりましょう。そして祈りを歌に込めて、65-2 を賛美いたします。皆さん、今日もご一緒に礼拝をお守りできて、感謝いたします。皆様のご健康と日々が守られますことをいつもお祈りをしております。教会堂では、今日の午後には、教会学校の礼拝が3時から、持たれます。週報では、次週の予告も書いてございますので、どうぞ、お読みになって次週までどうぞ祈りに覚えて備えてください。それでは唱詠の29番を賛美いたします。 礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。